はい、それでは、コロサイの、2章の、一節からですね、この前半部分を15節までを、見たいと思います。前回ですね、この1章の最後のところでパウロがあらゆる知恵を尽くしてコロサイの人たちがキリストにあって成熟したものと、立たせたいという願いを言っていましたね。霊的な成長のために労苦しているということでありました。そしてその話で1章が終わってるんですけれども、2章でその本題に入っていくわけなんですよね。1章の中で私たちは私たちが暗闇から、この救い出されて、そして愛する御子の御国の中に移されたと、支配の中に移されたとこうあります。だから私は救われたわけですよね。救われたんですが、成長が必要だということなんです。成熟したものとなるためというね、成長が必要なんですね。で、この世においても生きていても、キリストにあって生きていく、その揺るがされない信仰が必要になってくるんだよということですね。で、これは本当に大きな課題で、私信じる前にはもう世の教えに取り囲まれながら生きていて、信じた後も世の中に生きてるわけですよね、もちろん。なので、この思いにおいて私たちはこの一新される、この変えられる必要があるわけなんですけれども、それのためにパウロは労苦しているということなんですよね。で、どのように労苦していたかっていうのをこのね、最初の3節で読むことができますけれども、まず1節を読みしますね。私があなた方やラオディキアの人たちのために、その他私と直接顔を合わせたことがない人たちのために、どんなに苦闘しているか知ってほしいと思いますってこう言ってるんですね。だから今この彼らのために苦闘しているって話をしていますが、あなた方やラオディキアの人たちって言ってますが、これもこの手紙を始めるにあたって、この学びを始めるにあたって説明しましたが、フリュギアっていう地方のですね、南西部にある地域ですね。だからエペソからすぐ何件200キロぐらいって言いましたっけ、3時間ぐらいかかるんですけども、車で内陸に入るんですが、でそこに三角地帯って言ってもいいかもしれませんが、ラオディキアとコロサイとヒエラポリスがあるわけなんですよね。でそこの平野のところにあるわけですけども、すぐ近くにラオディキアがあって、そしてそこにもこの手紙が回覧されることを願って、コロサイの中で問題が起こってるわけですよ、この異端の問題が。でそしてそれがラオディキアの人たちのところにもまたこう広がってってしまっているということなので、苦闘しているとこう言ってるんですね。でしかもね、直接顔を合わせたことがない人のために苦闘してるんですね。ああそうかと私は思いましたよね。結構パウロはだから牢獄の身ですから、遠くにいる人にね、こう直接行くこともできないような人のためにも、いろいろ労していたということなんですよね。だから今現在の話で言うと、こうパソコン使ってね、メールとかね、ズーム使うとか、なんかいろんなこと駆使して遠隔操作ではないけれども、なんとかして成熟してほしいと、このまだ会ってない人のために苦闘していました。で2節で、私が苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受け、さらに理解することで豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためである。前回奥義というのは、私たちのうちにおられるキリストである、この方が栄光の望みなんだっていう、キリストを知って行くために苦闘してるんだってこう言ってるんですが、そのキリストを知るというそのために何をするかっていうと、まずは愛のうちに結び合わされているんだっていうことなんです。これ結構意外だと思いません？なんかキリストを知るんであれば、じゃあインターネットでキリストについてのメッセージを聞けばいいんじゃないのってなるじゃないですか。特にね、ロゴスミニストリーありますからね、うちには。 で、それでキリストを知ることができるんじゃないですかと。けれども情報としては、まあ、もちろんそれいいですよ、素晴らしいことですよ、この聞いてね、あの学んでいくことは素晴らしいんですが、情報としては集まってですね、それで知った気にはなってはいけないってことなんですね。キリストを知るというのはそういうところにはなくて、愛に結び合わされているところから始まるんだと。つまり教会として集まり、事実愛の結びつきを持っているというところに、まずキリストを知るということがあり、でその結び合わされている中で励ましを受けるんですね。この励ましという言葉と、あの助け主、もう一人の助け主 の精霊を表す言葉が同じギリシャ語、同じその何て言うかな、あのギリシャ語が使われてるんですよ。励ます、まあ精霊するっていうふうにね、変な訳ですけど、そういうふうに訳してもいいぐらいで、あの精霊の働きによって励ましを受けるんですね。だからこの愛があって、愛の雰囲気っていうかな、愛の中で心に励ましを受ける中でキリストを知るんだよっていうことなんですね。だからかなりイメージ変わりません？このキリストを知るっていうと、なんかね、こうなんかあの本でも持ってきてさ、こう一生懸命学んでいくとかね、うん、でそういうんじゃなくて、本当に人格的な話だし、霊的なことなんですよね。そしてその中で理解するということですね。心の励ましを受けているからこそ理解をしていくと。知恵とか知識と呼ばれているものっていうのは、いろいろあっても心に恐れが与えられるとか不安が与えられるっていうもの、それによって知ることはできないんだよっていうことなんですよね。で、精霊によるものじゃないからですね。けれども、この理解するというのは、この愛の結びつき、そして心に励ましがある中で与えられてって、そして豊かな全き確信があると。イエスを知るということ、キリストを知るというのは確信から来るんですね。全き確信というのは、もう完全に信頼していて確信が得ているということです。で、あの知的に理解する以上の話であることは皆さん分かりますかね。キリストを知るっていう時に、あの逆に私励ますこと多いじゃないですか。あのキリストを知るって、いや私あんまりね聖書の知識ないんですよって、いやあなたの方がよっぽど聖書の知識がある、愛がない人よりよっぽど知識あるよって、私励ま、だからちょっと今みたいな言葉では言わないけども、励ましてるでしょ。でここなんですよ。あの知識によってキリストを知ることができるんだったらば、もうあらゆる神学者がね知ってる話になりますけれども、 いるんですよ。この神を信じない者こそ誠のキリスト者だっていう本書いてる人いるんですよ、神学者で。人間イエスとかね、もうね、なんか言葉にならないでしょ。そこに至るまでの議論ってあるんですよ、そういうことを言えるような議論っていうのが。だけどそういう知的なものじゃないでしょ。で次に感情でもないわけですよ、感情でも。だから知った気分になるってね、それも違うわけですよね。でどうした、まあ、確信なんです。確信によってキリストを知るんですね。罪許されるってどうやって証明できます？罪許されてますかって聞いて、ですね、あの、まあ、こういうタイプに分かります。正直分からないですね。まあ、これは本当正直ですね。で、それもイエス様はまだ受け入れてないからです。ですね。で、受け入れた人であっても、いや、受け入れてない人の中で、そうです、そういう気分になったとかね。だからちょっとなんかカウンセリングしてもらってさ、でなんかそのちょっと自分の罪意識がなんかちょっと在籍感というのもなくなったかなと思うけども、なあそれは無理だよね。で あとは教会に何年も通っている人はもうその次にクリスチャンが言う言葉がもうなんか牧師の前にもなんか言葉が出るぐらい分かっちゃうぐらいたくさん知識を持っていてパーンと答えることができると、けれども頭では分かってるけどってなると思うんですよ。そうじゃなくて罪許されてますかって言って聞いてみようか、罪許されてますか、静かな内容はまずいな、もう一回ちょっとなんか福音宣教しなきゃ、福音デートしなきゃいけないかな罪許されてますかって言われて、はいって、これね確信なんですね。感情でもなく知的な理解でもないんですよ。でそれが全く確信っていうのはもう本当にもう信頼してるからそういうふうに言えるんですよね、神の言葉を。そして豊か、それが豊かになってくるようにと。でその豊かにされた中で初めて奥義であるキリストとですね、今までは隠されていたけれどもこう神に示されてね、ただそれだけの理由でキリストを知ることができるんだということなんです。そして3節です。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されていますということですね。これすごいでしょ。まず巫女が一章では万物の始まりであられ、で全てにおいて第一の方になられていて、でこの方に知恵と知識の宝が全て隠されているということなんですよ。でこれはですね、じゃあキリストを知っていれば他の情報とか知識っていうのを入れてはいけないんですかっていうふうに私はクリスチャンになったばっかりの時に、まあ、読んでしまったんですけど、ね、もう本当にテレビもインターネットも情報を遮断してね、もう聖書しか見てはいけませんみたいな、そういうことなんですかではない。あとは大学でね他の専門の知識をね得てはいけないんですか、いや違いますよね、それは違います。じゃあどういう意味なのか、知恵と知識の宝が全てキリストに隠されているっていうのは、その知っているということがいわゆる情報とかではないって話をさっきしたじゃないですか。これ人格的に知っている、心で知っているわけですよ。確信の中で知っているわけで、それはどの場面に出会っても、つまり、授業を受けていてもですね、大学のテレビでこの情報を受け取っていても、どの場面を受けていても、その自分の心がキリストに結ばれているところで、このどう見ていくかが変わっていくわけですね。どういうふうに処理していくかが変わっていく、どういうふうにそうで受け止めていけばいいのかがこう変わっていく。だからキリストに守られているっていうことですね。でこれがこの知恵と知識だから、そこに知恵が与えられて知識が与えられて、あるいは時には聖書を照らしてこういうことなんではないかっていうふうにこの見ていくことができるわけなんですよね。意味わかりますかね。そういうことであります。でね、結ばれていることが大事だよってことです。キリストに知っていることが大事だよって。で、コロサイの教会に入ってきたグノーシス主義のような教えに対抗してパウロがこれを書いているということを、まあ、知ってください。でグノーシスって何度も何度も言ってますけれども、2つね、この新約聖書を読むときにはあの時代に2つの二大異端があったんですね。その系統と言ったらいいんですけれども、一つはユダヤ系で、もう一つがギリシャ系なんです。で当時はこれユダヤ人の中でこのイエス様が現れてくださって、このユダヤ系があるでしょ。そして、その周りを見たらもうギリシャ文化、ギリシャ哲学とかそういうものだからギリシャ系と2つがあって、一つはユダヤ系の方はユダヤ主義ですね。ユダヤ主義で、これはもうコロサイにもこれ入ってきてるんですけれども、ガラテア書でしっかりと見てきたし、ユダヤ人にならなきゃいけない、ユダヤ人こそが救われるんだってこれユダヤ教の中ですね。でだから割礼を受けなければいけない、この異邦人の人はと。でそれでイエス様を本当に意味で信じることになるんだということなんですよね。立法を守らなきゃいけないという立法主義であります。でもう一つがグノーシスなんです。これがねギリシャの哲学の世界なんですね。ギリシャ哲学の世界で、 でこれがあれですよ、こんな感じです。いいですか。神が霊ですね。でここまで合ってるじゃないですか。この聖書の啓示と同じでしょ。聖書が言ってることと、神は霊であって、そしてなんかいろんなこう何て言うかな、この神を反映している天使的な存在、霊的な存在っていうのはこういろいろいるわけなんです、ね、いて、神から離れれば離れるほどその光っていうか、それがそのすぐ薄くなっていくんです。でそして肉の、だからいわゆる私たちが持っている肉体の世界になると、もうそれはないということで、肉は悪なんですよ。そして霊が善で、神の世界はこう善だけど、肉は悪なんだっていう、この霊と肉の二元論なんですね。でこれがキリスト教的になっていくとどうなっていくかって、まずイエス様が肉体を持っていないっていう加減説だから、悪である肉体を神が宿すわけがないっていう話ですね。善である方が宿すわけがないということで、その肉体がない、これも前回もじっくり見ました、あの受肉のところでね、イエス様のあのほら、あの学びましたけれども、でそういうものであります。でそしてこのあれですね、霊肉二元論だから、肉体に関することは関係ないんだということなんです。でこれは両極端に行くんですよ。関係ないっていうことは悪だっていうのは、まずは一つは全てを捨てなきゃいけないから、食欲である食べることですね。思いません？これ食べること、あれ生産式ってちょこっとしか食べないじゃないですか。あれもうめちゃめちゃ食うんですよ本当は。水国の食事で、食事をするっていうのと礼拝って結構こう重なってるんですよ。けれども超真面目な人たちがいてさ、クリスチャンで例えばだよ、いやそうやってね、もうなんかね、お腹を膨らせるなんて、膨らませるなんてね、本当に肉的だなんてね。あとは男女との関係ですよね、性の関係はそれ自体が悪であると。でも聖書は何て言ってます？埋めよ食えよ、地に道をで男と女が結ばれてっていうのは、これを神が結び合わせて、その子供というのはその賜物であって、その性欲を用いた関係が祝福されてるわけでしょ、うん、だから霊肉一元論なんですよ聖書は、うん、だからあとはお金について献金についても、これも神が清めてくださるわけです。この神に捧げるものがですね、これ消え汚れてるって話します。でなんか良さそうに聞こえるじゃないですか、まことしやかに話したら。でもこれ危険なんですね、危険なんです、うん、で彼は知識をすごい言うんですね。グノーシスってもともと知識っていう言葉ですから、意味ですから、で知識を、洗練された知識を集合させたものに救いがあると言うんですね。でもっと詳しく言うと、アポクルフォスと呼ばれる、なんか彼の書物に書き下ろされているこの知識があって、それを一般の人が知ることは普通は禁じられてるんです。いわゆる秘密主義なんです。でだからここで隠されているっていう言葉を使っている。キリストのうちに全ての知識と知恵が隠されているってわざと使ってるんです。何言ってるんだと。キリストにあってですね、キリストを皆さん知っていて全く確信があるならば、このことはもう隠されてるのは共有してるんだよっていうことなんです。多分、お昼だから眠いと思うんだけど、すごい大事なこと言ってるんですね。多分ね、クリスチャン生活長く知ったらこんなことパーって言ってくる人いると思うんですよ。あなたはまだね、分かってないんですよって、ね、あなた騙されてますよ、この分かってないんですよ。でこの分かってないっていうことは、あなたはもうまだ闇の中にいますよ。私光の中にいるっていうのを前提で言ってるわけでしょ。でこう分かっている人たちと分かってない人に分けていくんですよ。まことしやかな議論って次に出てきますよね。でそんなこと話ちょっと聞くとさ、いやまだ私分かってないんだなって思っちゃうじゃないですか。 そこにはまっていかなきゃいけないかなと思うじゃないですか。そのじゃあせっかくの隠された知識っていうのを、まあ、得ていかなきゃいけないなって思って、でそのグループにいて、このエリート主義的なグループの中にいるわけですよ。で他の教会はみんなもうバビロンの中にあるとかね、これリアルよすごく。でなんかそういうね、あのアプローチで来る人いるので、警戒してください、警戒してください。でヨハネが手紙を、第一の手紙を書いた時は、実はそういう人たちが仲間から出てったっていうのは、そのヨハネたちのグループから、つまりクリスチャンたちから離れてったっていうのを書いてます。それを反キリストって呼んでるんです。反キリスト、キリストが肉体を取られたっていうことを否定するので、この私たちが集まったところでキリストを共有できるって、これこそが教会の奥義なんですよ。この神の奥義なんですよ。私たちが教会が建てられて、何でもない私たちじゃないですか、普通のもう人たちでしょ。でもイエス様はそこに住むってお決めになっていて、この方のうちに全ての知識と知恵の宝が隠されているわけなんですよね。そういう人たちがやってくると必ず分裂が起こります。でこれは本当にもうちょっとリアルにね、話していった方が皆さんもリアルに受け止めることができる。で私はもう知人の牧師さんとかいろんな人から結構その悩んでいるっていう相談を受けます。もう分裂を起こすんですよ。でどこから仕入れてるかって言ったら、やっぱりキリスト教の牧師を名乗っている人たちがこの言ってって、でそれを広めようとして、だって自分が光の中にいると思ってるから、みんな分かってないから陰謀論系ですよ。ですね。で、それでもう結局は出てってもらう。で、そこまで。で、牧師に対しても分かってないからって、あなたはって、こうなってっちゃうんですよ。もう知識っていうのが分かる。情報量なんだよ。一つの情報って。だから、さっきの愛の結びつきの中で、心に励ましを受けている中で、まあ、確信が与えられて、その後にキリストの奥義があるわけでしょ。でその奥義っていうのはもう普通の庶民である私たちの間にある、もう誰でも共有できる。だからちょっと違う教会に行ったら、あ、本当クリスチャンですか、ハレルヤって、こういう話ですよ。全ての生徒ですよ。他の国のクリスチャン行ってもハレルヤって、こういう、わかる、この天国の前味よ、ね、でこれがあれでしょ。なのにさ、あの人はもうこのこと知らないからって、もう分けちゃう。非常に危険です、非常に危険。で4節見てください。私がこういうのは、まことしやかな議論によって誰もあなた方を惑わすことのないようにするためですと。はっきりと嘘つくならもう嘘だって拒めるのね。でもまことしやかっていうのは、ここが厄介なんです。いやだから、え、本当にそんなことあるんです、あるんですって言った時に、その最初から答えをバーンと言うから、嘘、そんなのに騙される人いるのってなるんだけど、いやそれは僕はね、僕はっていうか、その最初からこういうネタなんですよってことバーンと言うからそう言えるんであって、そこに至るまでいろんなことを滑らかな言葉使うわけですよ。それがサタンでしょ、ね、サタン、そのガードが弱くなっているところで、そのいわゆるアダムは直接神から、あの善悪の知識の木を取って食べないって言われましたけれども、エヴァは人聞きなんだよね。アダムから聞いてるわけ、直接聞いてないわけ。そう、弱い立場、脆い立場なんですよ。でそこをサタンは上手に狙うわけなんですよね。でそうすると、まずはこのどのところからも取っては食べてはいけないって言ったんですかってさ、あたかもエヴァが言ったかのように言うわけよ。でそしてガードバシッとこう衝撃を与えてガードを外すんですよね。言ってないでしょ、だって実際は。サタンのね、抽象っていうのはね、サタンの得意技で、そのなんとなくそれっぽく聞こえるんで、自分がなんか言ったかのように、なんか催眠じゃないけど、でそれでバーンって言って、そんなことないよって、まあ、あのエヴァは、ね、一応言ったけど、で触ってもいけないってね、本当は触ってもいけないって言ってないから、触ってはいいんだけど食べてはいけないって言ってるだけでね、ちょっとやっぱり情報も間違えてきた。そこでバシッと嘘をつくんですよ。でそうするとね、はーってなって、ああこれやんなきゃって、このあの食べなきゃとかさ、なんか全部そうじゃない、この霊感商法とかそういうやつもさ、これバシッて言ってさ、あとかって、俺やんなきゃとかって思って、でそれ飛びついちゃうわけですよね。 で、こういうふうに惑わすことがないようにということなんですね。で、しかも脆い部分、私が弱くなっているとき、で、これが、この惑わしを受けるわけなので、パウロはこれからの進めはね、信仰を固くする、防備を固めるって話をします。信仰によって。その前に5節、私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と共にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでいますって言うんですね。で、結構ね、この離れていても霊においては共にいるっていう言葉、コリント人への手紙にも書いてありますし、だからこのおそらくは使徒のこのだから与えられている賜物の中にこういう超自然的なこう知らされるっていうものですね、この知識の言葉が与えられているんだと思うんですよね。あのエリシャがね、ずっと遠くにあるものを手に取るように分かっていることあるじゃないですか。例えばアラムの王が攻めてこようとした時に待ち伏せしているところにやっぱりもう全部をイスラエルの方に舞い持ってあのエリシャ伝えてね、でこうあの待ち伏せしても大丈夫だったでしょ。でそして家来たちがアラムの王に言って奥様とのベッドでの話も聞いてますよって言ってね、でここに分かるっていうか霊においては共にいる。でそれでコロサイの人たちがどうなっているかっていうのはあなた方の秩序これを喜んでいるって言うんですね。あの秩序があるってすごくいいでしょ。秩序があるところに安心感があります、平和があります ね。でそこで、秩序のある家庭において子供が健全な人格形成がなされるように、教会に秩序があることによって平和で守られて養われていくことができますね。で、キリストに対する固い信仰という、キリストに対する固い信仰、この方が全てだという全く確信ですね。で、これがあの、まあ、彼らは基本的にあるんですよね。あるんですけれども、成長しようねっていうふうな話をしています。だから本当に私たち直接かかる話ですよ。この 平穏、今ね分裂を起こすような人いないしね、うん、だけどもあのさらにこのあれですよ、成長しようねって話です。6節、このようにあなた方は主イエスキリストを受け入れたのですから、キリストのやって歩みなさい。キリストのうちに根ざし立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさいと、こう言ってます。キリストを受け入れたのですから、この方にあって歩みなさい。歩むっていうのは生活をしている、そのように生き方をしていきなさいって、最初にイエス様を受け入れた時に、じゃあその後どうすればいいんですかって言ったら、このキリストを信じて生きていくっていう、この生活ね、キリストにあって歩むんです。でそのためにどうすればいいかって言ったら、7節でまず根ざし、キリストのうちに根ざしなさいと。これはソースって言ったらいいかな。ソースっていうのはこのどこから栄養分を得ればいいかっていうか、どこからこのエネルギーを得たらいいか、どこからこの命を得たらいいかっていうね、このよりどころはイエス様、キリストご自身から、得ていきなさいと。でそして次に立てられていきなさいっていうのは、これキリストをもといとして、これね、だからこれはね建物のイメージですよね。あの教会を建て上げるっていうこともそうでしょ。神の家を建てる、建物を建てるわけですね。で建て上げられていくっていうのは、もっとこう何て言うかな、体系的に構造的にって言ったらいいでしょうかね。あの整えていくっていうことですね。この、生活を整えていくっていうことだから、これ本当にあの牧師また教師の役割が非常に大きくなってくるんですね。これ、エペソの4章で、牧師また教師をキリストが立てて、そして全ての生徒が奉仕の働きのために整えられるためだって書いてあります。整えるっていうのも、こう、だから修理するとか、そういう立てる話なんですよね。そしてキリストの体が立て上げられるようにするためだって書いてあって、こう、御言葉によって、この特にね、御言葉によって、こう、どういう、この、あれですね、体系的に、この、見ていくことによって、こう、自分が、こう、立て上げられていくわけですよ。そしてその後で教えられた通りに、信仰を固くするわけです。 しっかりこの核心にとどまって、だから建物を建ててもですね、しっかり固定するっていう作業が必要でしょ。あのなんかあのよくあるじゃない、この健康器をね、こうなんかあの僕も実家でさ、あのなんかこのなんか足で踏んでいくこの健康器買うんだけど、あれですよ、バラバラでくるわけでしょ、部品で。でも立てるんです。でちょっと遊びの部分をつけてまずネジ入れるわけですよね。でそれでもしっかりできるんだけど、最後にギャーッと締めていかなきゃいけないでしょ、それぞれよ。あれですよ、進行をカーッと固くす、うわーって言って固くして、こうぐらつかないようにしなさいという、でこれを行っていこうねって言ってるんですよね。そうするとですね、溢れるばかりに感謝しなさいと。これね、これでいろんな偽りから守られるんですよ。結局不満であるとか不安であるとか満ち足りてないとか、そういうところであの惑わしがですね、さっき言ったこのまことしやかな議論によって惑わされるというものが来るので、私たちはね、溢れるばかりに感謝すると。これがね、最大の防御なの。溢れるばかりの感謝なんてね、もうイエス様からしか来ないですよ。だって周りのことがさ、状況悪いことたくさん起こるわけでしょ、うん、イエス様にあって、イエス様だからこそ、根付いてるからこそ、イエス様にあって立て上げられてるからこそ、溢れるばかりに感謝ができるわけですよね。で8節で、あの虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさい。それは人間の言い伝えによるもの、この世の諸々の霊によるものであり、キリストによるものではありませんと言ってます。まことしやかな議論とさっきありましたけれども、今度は虚しい、あの虚しいって言ってるから、もう特定してますよね。あの虚しい騙し事との哲学だと。知恵と言われているもの、この哲学ですから、知恵を愛することが知恵で、あの哲学ですけれども、まあ、このいろんな哲学が、まあ、このコロサイの町にも入り込んで、さっきグノシス系のもあったし、あとはもろもろ、ごめんなさいね、そうですね、さっき見てグノシス系もあるし、あとは神秘主義ですね、もろもろの例とありますから、スピリチュアル系ですね、あとユダヤ式、割礼を施す、この2章だけでもね、他にもね、天使礼拝も出てきます、神秘主義もあります。であとはユダヤ教版の神秘主義ですね。ごめんなさい。さっきも神秘主義って言いましたね。掴むな、味わうなっていうね、禁欲主義もあるんです。禁欲主義。肉体の苦行。もうね、ごったにですね。ありとあらゆる。という感じ。で、その最初の、虚しい騙し事とある、この虚しいと言ってますから、中身が、ないんですよ。何かいろいろなことをやらせますが、結局何も残らないんですよね。だ、さっきね、あのお昼の時間も分かっちゃいました。どういうものがありますかって、このね、キリスト以外の知識としてって言ったら、なんだっけか、自己啓発系ね、自己啓発系の、まあ、宣伝たくさん出るじゃないですか。電車で見ると、なんかその宣伝多いよね。なんか何々出版とかなんかですね、これをやったらこうなるとかつって、で私がちょっとね、皮肉って言いましたが、あれで一番得するのは誰かつったら、書いた人が得するんですよね。まあ、これ決まってますよ。あとは占いもそうだし、あとなんだろうね、この宝くじも、まあみんな似てますね、似てますね。約束を持ってくるんですけれども、これをすればこうなるよっていう約束を持ってくるんですが、結局それを持ってきた人が一番儲けて、大多数の人がもう何も変わってないと。だから虚しいんですよね。で、騙し事と。でね、囚われの身になるっていう言葉、これさっきはね、惑わしって書いてあったでしょ。今度は囚われの身になるっていうことなんです。一度それにはまると出るのがもう大変なんですよ。もう大変なんです。最近のですと反ワクチン情報ですね。さっきもお昼でも話しましたが、これがね、医学的な見地で話してるんじゃないんですね。 医学的な見地でこうなんだかなんだかっていうのは、私は本当に全然それ今その話をしてるんじゃないです。それを利用して、ワクチンというものを利用して、その背後にある哲学がまずいんですね。だから本当にこの客観的なデータに基づいてね、医学のデータに基づいてすんじゃなくて、なんだかよくわからない情報で怖がらせて、そして今まで優しかったお母さんが急に怖くなっちゃってて、旦那さんに対してもそうで、深刻な家族の亀裂、もうカルトと同じような状況になっちゃうんですよね。でこれなんで今話してるかって言ったら、教会の中にも入ってきてるからです。教会の中にも、でだから私自身の考えを言いますと、これはもう本当に個々の人がどっちかって決めればいい話ですね。だって例えば手術受けるときに同意書ってあるじゃないですか。全て麻酔だって絶対に何かこう何か起こるんですよね、その稀にね。でその確率的に非常に小さいから、でもやっぱり最初に言っておきますよっていうことで同意しますかどうかっていう、非常に自分の体に入れるものですから、非常に繊細ですから、ね、本当にその人が同意してやるものですよね。で一人一人違うし、例えば同じ風邪薬だって効く人と効かない人と、これとんでもない目に遭う人っているわけで、本当にこのそういうものから個々人が決めればいいものですよね。でそれをもうこうでなきゃダメなんだっていう話になっていくわけですよね。でこれがそのまことしやかな、あととらわれの実ですね、ごめんなさい、とらわれの実出ていくのが難しくなるんです。今ね騒がれているあれですよね、カルト、まあ、まさにそれで出るのが本当に大変なんです。でもカルトと言われている社会的な問題とされているところだけじゃなくて、カルト的になっていくっていうのも至るところにもあります。まあ、健康もそうでしょ、健康のなんだっけ、この有機農法みたいなのもそうだし、他にもいろいろあるじゃないですか、ね、陰謀論系はみんなそうですね、陰謀論系は、うん、でそういうこのものにこう入ってきて、それ囚われの身になると。でこれ注意しなさいと。でこれが人間の言い伝えだから、神からじゃないよって言うんです。これが大事なんですね。だからここはまあ、ちょっとね、牧師トークっていうか牧師さんたちのね、まあ、議論になるんだけど、でも皆さんも分かると思うんですよね。今から話しますね。聖書を使って何か違う話をしてるのか、あるいは聖書だけをまず見てって、その結果これはこうだよねっていう話か、これ逆、分かります？順番が逆でしょ。でこのまやかしの議論とかっていうのは人間の教えなんですよ。まずこれが最初なんですよ。それがまずあって、でそれで聖書を使っていくわけなんですよ。分かりました、今違いが。だから情報としては量的、まあ量的にも変わってはくると思うんですけれども、こう混ぜ合わせて同じ言葉をたまたま使ってるから、で混ぜ合わせてそれでやっていく。でこの特に終末論についてはものすごい最近は、というか昔からですけれどね、こう終末論というのはつまり世の終わりについての予言ですよですね。でそれを使ってこうなんていうかな、世の中で言われていることに当てはめていくんですよね。普通そうじゃないですよ。世の中のことを聖書に当てはめていくんでしょ。そうでしょ、そうでしょ、逆でしょ、逆なんですよ。でこれが、どこから出てるかっていうのがすごく大事で、その人間の言い伝えによるものだとですね。興味深いのは次なんですよね。この世の諸々の霊ってあるんですよ。でね、以前の進化訳第2版ぐらいまでは幼稚な教えって訳されてたものなんです。でこれどっちにも訳せる言葉なんです。でここが当時の世界と今との大きな違いで、例えば皆さんが映画とかです、古代の映画とか見るとね、神々がすごいたくさん出てくるんですよ。あと昔の当時の文献見ても、この何々の神がとか何々によってとか何だかっていうのね、ものすごい出てくる。その一つの教えとか哲学とか、あとは何かこういうだから力とかっていうのは全部神に栄光を期すっていうか、神に期すんですね、その名誉。 全部そうやって、だから戦う時ももう神々がどんどん出てくるんですよね。でそれでこうやって、例えばアレキサンダーって、あのアレキサンドロスの、ね、アレキサンダーって映画があるんですけれども、あのもう神々の名前がどんどん出てくるし、あとヨセフスっていう戦、あの、何だっけな、戦記ですね、あと忘れちゃった、戦記があるんですね。でそれはもうすごく重要な文献と言われていて、あのイエス様がや、あの石が積まれたまま残ることはないっていう、あのエルサレム破壊されるっていうのもこう記録したあの本があるんですが、でそれも私ヨセフスの読んだんだけど、やっぱり神々の名前出てくるんですよ。ユダヤ人ですよ、彼ユダヤ人なのに。でそういうふうにこの教えとともにそういう神々がいるっていうふうに信じられていたので、まあ、スピリチュアリズムにもなるし、同時にですね、ある程度そういう世界があるわけですよ。その一つの教えの背後にあるこう力、霊的なものっていうのはある程度ある。だからあの彼らみたいに迷信ではないけれども、でもパウロはこれは幼稚な教えですね、それとこの諸々の霊っていうのをこうどっちも意味合いを含ませたギリシャ語を使ってこう書いているんですね。でね、これで結局どういうことかっていうのを教えるとね、これでね、大体ね、あ、これ霊だなって分かる、スピリットだなって分かる話をします。いろんな騙し事の哲学っていうのが結局何させてるかって言ったら、これをしたらこうなるよと、これをし、が起こってるのはこれこれが原因だよっていう因果応報なんですよ。仏教の言葉使うと仏教ですよね、因果応報っていう言葉ね、いわゆる原因と結果っていうのをこう、それが、まあ、あとヒンズー教だとカルマっていうのかな、だから分かります、このそういうものに成り立ってるんですよね。だから何か悪いことが起こると、あ、これは何かがあるんだと。で私もそうやって結構激しく責められる時があるんです。皆さん、教会の中でおっぴろげにやる人いないですよ。個人的にやってきて預言者であるかのようにうわーってやることあるんですよ。でそれは何かって言ったら、この教会で何か足りないものがあるかのように見えるものを使って、これは原因があるはずだと、こうなっちゃうわけです。原因があるはずだって、だからこれをやってないからいけないんだって話になってちゃう。これがあれですよね、諸々の例ですよ、幼稚な教えですよ、世の中の騙し事ですよ。うん、で分かります、これ入ってきたら秩序乱れちゃうでしょ、ね、分かります。で安心できないでしょ、愛がないでしょ、キリスト知れなくなっちゃうんですよ。だからさっきの話戻ってくるんですけども、戻るんですけども、でこういうこのものがあるので、なんていうのかな、本当気をつけなきゃいけないよっていうことをパウロはここで話していて、次に自信を持ってねとか、全く確信ってさっき言ったけど、それをね、言い換えたら自信を持ってって言い方できるかな。9節見てください。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿ってます。ここですよ、キリストにあってもうすべて神についてのことは全部満ち満ちてあるんだよって。でこれもグノーシスに対抗している言葉で、さっき言ったこの神がっていうものがあって、そしてちょっと離れた天使的な存在がこうバーってあって、でその神的っていうのを神的なものがこうあって、これを集合させたものがここの満ち満ちた性質のこのギリシャ語なんです。でこれはキリストのうちに全部あるんだよってこういうふうに言ってるんです。宿ってるんだよ。本当にね、皆さん、ネット情報、私もしょっちゅうネットばかりって言ったらあれだな、ネット見てますよ。で、ネット見てもちろんいいんですよ。いいんだけど、最大の、これなんて言ったらいいかな、秘密情報は、キリストご自身です最大のもう完全こってり系情報はキリストご自身です。だから礼拝です。しかも礼拝です、礼拝です。いわゆるなんかこういろんなこうキリストについて書いてある情報じゃなくて、ネット上のそうじゃなくて、交わりの中でこう、でこれさえあれば 今度ネットを見るときにはそのキリストにあって見ていくっていうんですか、このキリストの知恵と知識を持って見ていくっていう、でこれができるようになるんですよね。単にね、礼拝を厳守しましょうっていう言葉を使うとね、なんかこう振りかざしてなんかこう奇跡みたいになっちゃうけれども、わかりますよね、どれだけ尊いか、どれだけ尊いか。で生産に預かる、こうでたわいもないこう会話することもそうだし、で献金することもそうだし、で掃除することもそうだし、もう全部ここでやっていることが神の神殿の中ですからですね。でそこでキリストを知ってって、でその体感があるでしょ、この体を持ってきてるから体感があって、でそれで使わされているところでこうやっていく中で、もう見た、この次見てください、 10節であなた方はキリストにあって満たされているのですと、こうあります。キリストにあって満たされて、まあ、キリストにあってこういう物事を できるんですけど、もう満たされているのですということなんです。他のところからもらう必要ないんです。でこの満たされているっていう言葉をギリシャ語では完全であるというふうに書いてあります。だから英語でも complete、 英語分かる方は complete、 完全だよと、 in him、 キリストにあって完全だよと、もういいんだよ、これだけなんだよっていうね。でこういうふうに言っている。だから他の哲学を持ってくる必要がないんですよということなんですね。皆さんね、清正五六になってるかもしれませんが、ずうずうしくなってください、大胆になってください。ずうずうしいっていうのが一番いいね。まことしやかに言ってきて、なんか皆さんにねこう劣等感を負わせ、マウンティングがいいか、マウンティングって言葉、今ねマウンティングをしてくるような人がいるとかですね、霊的マウンティングってありますからね。うん、でもうね、そしたらずうずうしくなってくださいね。もう何言ってんだよって言わなくていいよ、口で言わなくていいけどその人の前で言わなくてもいいけど、もうちょっとちょっとバイバイって言ってもちょっと離れるとかね、分かんないけどね。でよくある話は真面目系の人が痛いっちゃうって話するよね、よくね、こうすごい純粋系の人がね。だからね、その人はね、裏返すと自分にはないっていう、まあ、これ正しいんですよ、ないんで、ないっていうのは正しいですよ、ないんだけど、キリストを信じて受け入れているのであれば、もう全てを持ってるんです、満たされてるんです。で次に10節後半、キリストは全ての支配と権威の頭ですと。で今度次に入ってくるのがこの話題が、さっき言ったこの諸々の霊とももうすでに出てきてますけれども、この天使的な存在というか、こう支配とか権威とかって言われているものがあるけど、この方が頭なんだよということなんですね。あれですね、やっぱり今の世代ってすごく洗練されてる言い方をよくすれば、でそういう迷信系というものはないという世俗の世界に来てるわけです。世俗っていう言葉を使ってもいいです。で日本はもっと世俗的で、ある意味で何かっていうと、例えば WHO はスピリチュアルっていう言葉を使ったりするんですね。霊的なって、ほら私たちクリスチャンはね、霊的なってよく使うからもう当たり前ですけれども、英語でスピリチュアルって訳されてるんで、報道するときはね、精神的って訳すんですよ。精神科の世界じゃないでしょ、スピリチュアルは。全然違う、領域違うでしょ、皆さん。そうでしょ、精神科と今やってることと同じですか。違う、全然違いますよ。だから世俗のこの物質主義って言っていいですね、こう物質だけで成り立ってるんだっていうところにいるので、こう私たちはね、とかく霊の世界があるということ、これをだから日本はね、極端、やっぱりコロサイの世界と似てて、極端で、この無宗教の空間がこう極端にあるんですよ。もう教育がそうなってるから、教育で宗教を教えちゃいけない、祭り事をしたら、ね、つまり政治をやったら必ず宗教って入ってくるものなんですよ、ね、で例えばアメリカだったら聖書を置くでしょ、聖書に手を置くじゃないですか、入ってくるはずなんですよ。で私はね、政治家の方とか経営者の方とかとも付き合ってますけれども、彼らの中にアレルギーして持ってる人少ないですよ、宗教に。なぜかって分かってるから、あるって。けれどもそういうの教育でない、 の割に日本の全ての人口以上に宗教やってる宗教団体の登録者数は多いんですよ。変な話でしょ。2つ以上の団体に入ってるってことです。それだけ霊的なものっていうのを求めてるんですね。何かにこうなんか石があったらなんかこれもなんかちょっと神が宿ってるんじゃないかとか、なんかその感じることがすごくできるわけですね。だからこれがコロサイに少し似てるかな、うん、このコロサイの世界に。なので、このこれから見ていくところですね、そういう中でこのキリストという方がどれほど力強いお方なのか、でこの方が十字架につけられて蘇られたということはどういうことなのかということなんです。11節、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのですと。でいろんな諸々の規則がある、このいわゆる、あの立法ですよね。まず代表的、その最初が割礼であると、さっき言った通りで、この割礼を受けてなかったら救われないよっていう話ですね。ユダヤ主義で、ユダヤ主義で、これを行っていくことによってこの、この霊的になれるっていう話をこうしていくわけなんですよね。私たちは魅力に感じないかもしれませんけれども、やっぱ美学を求めますよね。このなんていうか、この一生懸命祈ってこういうことやって、ああいうことをやって、こういうふうにやって、ああいうふうにやって、こういうなんかこうきちんと整えて、でそうするともう本当に神聖な場所であるっていう感じかな。神聖になれている、清くなれているっていうね、まあ、そういう、まずは割礼はもう絶対にもうまずこれがなければっていうのが割礼なんですけれども、でこれをあなた方はキリストにあってもう受けたんだっていうんです。でこれね、旧約聖書から言われてる話なんです。確かにアブラハムに命じられて、そしてモーセの律法の中にも書いてあるんですけれども、同時にですね、律法の中にあなた方は心を固くなにしてはいけない、この心の包皮を切り取らなければいけないって言ってた。心の割礼を受けなければいけない。心が割礼を受けて、そして鈍い心が、神に対しての鈍い心が繊細に、御霊に繊細になっていくことができる。神の声を聞いて従っていきなさいっていうね、新しくされなさいということです。これキリストにあってあなた方は受けてるよと、このように言って肉の体を脱ぎ捨て、だから肉のこのいわゆるこの何て言うかな、肉の技がね、こう肉によってやってしまうようなことを、この掟でね、守ることによって打ち勝っていくんだみたいな考えなわけですよ、立法主義って。でももうキリストにあってそれを脱ぎ捨てたと、キリストの割礼を受けたということなんですね。でガラテヤ書を見ると、これらの規則もろもろをね、もろもろの霊に仕えてるってパウロは言ってるんです、あのガラテヤ書では。でなんでかっていうと、結局いろんな規則をやっていくのと、例えばですよ、仏教どうですか、仏教、私たちに馴染みのあるからね、仏教の葬式でいろんなことをやっていくじゃないですか。なんだか分かんないけど、この一生懸命ね、一生懸命守るでしょ、なんかそれでようやく成仏できるっていうか、なんていうかっていうのかな、そういうふうに言い方するのかな。でこれでそれをやってた人がね、皆さんがね、男の人、皆さん割礼受けましょうと、ね、女の人いいですよ、ないからね、男だけしかないから割礼受けましょうと。でそれでその後でこのいろんな儀式、女性もあるんだよ、このミクベ、なんかいろいろミクベっていうのは、これ水に入ってこう洗礼でこうやって、であとは一番大変なのはね、食物規定、公社っていうんです、ね、でこれを食べてはいけない、あれは食べてはいけないとかね、あとこの、肉料理とこの、乳製品の料理を分けるために洗う時にもですね、食べてないにもかかわらず、これは肉料理用の皿っていうのがあって、流しもですね、違うところにこうあるわけですよ。あと安息日が大変、もうエレベーターでもね、ほらイスラエル行った時気をつけなきゃいけなかったでしょ、エレベーターね、シャバットエレベーターって、安息日用のエレベーターってのは各階に止まるんです。あれポチッと押すのがね、火をつける意味があるね。だから労働してることになっちゃう、だから押しちゃいダメなの。だから全部守る、日本の中でこれやったらね、もうぶっ壊れますね、生活できないね、でこれをやってって肉の体を脱ぎ捨てようと努力しちゃうんですよ。 できない。でもね、これかっこよく見える。かっこよく。だけど全然役に立たないよっていうのがパウロの意見というか真理、福音の真理なんですね。あ、そしてそのガラテヤ書のところでこう言ってますね。4章の9節で、どうして弱く貧弱な諸々の霊に逆戻りしてもう一度改めて奴隷になりたいと願うんですか。一生懸命儀式をすることによって結局逆戻りしてるよと。で、これは諸々の霊に仕えてるにしか過ぎないんだよってこう言ってるんですね。はい。で、次に12節。バプテスマにおいてあなた方はキリストともに葬られ、またキリストともによみがえらせられたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからですと。で、キリストに結びついていることを象徴しているのがバプテスマです。だからキリストに結びついているということがいかにすごいことかっていうのはバプテスマによく現れているんです。水があります。それは墓を表しています。キリストと共に死に葬られ、で水から上がります。で、これは墓ですからね、葬られて、でこう上がってくると。で、それがキリストによみがえったんだという、皆さんがこのどうにもできない肉の体に対してキリストと共に十字架につけられ死んだんだというふうに、この、死んだんですよ。そして蘇ったんです、キリストもに。これが福音の素晴らしさです。いろんなこの哲学をこね回したりとか、いろんな儀式をやってるとか、いやじゃないよ、福音、復活を信じるところでその復活の力にあやかれるわけなんですよね。で、13節、背きのうちにあり、また肉の霊、割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストに生かしてくださいました。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいましたと。パウロはね、ありったけのね例えを使って、この頭にこうもう描いてですね、そしてどれほどこの、のことをしてくださったかということを言って、まあ、これ午前中の礼拝の内容ですけれども、何かって言ったら、このよみがえらせてくださった後にですね、債務証書っていうのは、だから皆さんが借金地獄になってる。で、借金地獄になっていて、もう、こう一つ一つ見るともう全部不利な。これが立法ですよ。立法のこの、こう見せられたら全部自分に不利な情報ですよ。攻め立ててるんですよ。もう取り立てが来るんですよ。だけれども、お前、ほら、これだけダメだ。ほら、もう、これ、この家もう全部取っていくからな、つって、七に、なんだっけ、七っていうのか、入れや、うわーとか言ったら、何言ってんですかって言って、全部消えてる。ね、ものすごいこう力のある人がね、黒幕というか背後にいるわけですよ。ね、なんかあるじゃん、映画とかでもさ、映画とかでも、うん、なんか今思い出したんだけど、ちょっと予定気になるからな、なんか映画の一場面でね、うん、あ、そうそう、今ちょっと言うところ、アメリカに入れない人がいてね、もう俺アメリカに行った途端に牢屋に入っちゃうからさ。飛行機の中で、こう仕事をやってあったらね、私一言電話するからっつったら、もう抹消できるわけですよ、その犯罪記録を、ね、で全部仕事やってくれたから飛行機の中でもうパッと電話取ってね、そしてもう入っていく時にはもうパスポート見せても何の問題もないって。これですよ、イエス様があらゆる権威と力の支配の頭ですから、でも全部パッパッパッってやって、そしてイエス様でも、イエス様ご自身のところにその私たちの不利な情報ですね、これがバーンと釘付けにされてるから、もうイエス様のところで処理されたんだと、十字架でと。ルターの話ね、思い出してくださいね。もうイエス様の流された血によってもう全部、ね、清められたっていうのを上の方に書いておいてくださいねって。いいね、これね。なんか自分が罪を思い出したら、イエス様の血で、ね、パーンとこう、一つ一つそれやっていけばいいですね。一つ一つ。そしてさまざまな15節、支配と権威の武装を解除し、 それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされましたと。だから罪を根こそぎにもぎ取ってくださっただけではなくて、今後も自分たちを痛めつける諸々の悪霊ども支配と権威を無効化し、無力化しですね、武装を解除して凱旋の行列の捕虜として晒し者にしていると。もう彼らは地獄に行くのみですよ。あとは底知れぬところじゃなくて、火と燃える、火というような燃える池に最終的にサタン投げ込まれるわけですけど、そこに全部投げ込まれるわけよ、この悪霊どもは。そういう、この、ことをイエス様がしておられるので、私たちは霊的に悪魔から守られていますよということですね。これほどキリストのうちに歩むことがどれほどのことかということです。だから私の仕事はキリストのうちに歩む、キリストに根ざし、そして立て上げられ、信仰を固くし、あふれるばかりに感謝をするという、ことであります、ですね。次回はですね、続きです。立法主義の、あと禁欲ですね、あとは何だっけな、天使礼拝、もうごった煮が出てきますね、ごった煮ぶわーってですね。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。このようにして本当に私たちに、この福音の真理をパウロが明らかにしてくれて、福音の奥義ですね、神の奥義を明らかにしてくださってありがとうございました。本当に私たちがこの目には見えないけれども、支配とか権威と呼ばれているものがいることを知りました。そして私たちは知らないうちに、あらゆるこのまことしやかな議論によって虚しい騙し事の哲学を通して、また立法主義を通して私たちのところに押し寄せて、この潜んでくるということも分かりました。おびき寄せられることはなく、私たちがしっかりと立って、しっかりと信仰を固くして、そして本当にキリストにあって満ち満ちているんだということを忘れることはないように、どうか助けてください。お願いいたします。ここにいる一人一人にあなたの祝福が豊かにありますように、イエス様の皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。